皆さんこんにちは。今日は2009年2月25日です。私は今滋賀県のですね、ここは何て言うんだろう、扇の里というところに来ています。たくさんの人が集まっているんですが、今日はここで山猫犬シンポジウムというよくわからない、集いが開かれています。これを主催しているのは、柴野哲夫さん。柴野哲夫さんというのは私とのつながりがあるんですけれども、実は、911の第1回目の真相究明国際会議をやった時にですね、アメリカからウィリアム・ロドリゲスさんという人が来ました。でこの人は、その日当日地下で働いていて、大爆発があってその後に飛行機が突っ込んできたっていうことを証言している、なんて言ったらいいですかね、まあ生き証人。あの911事件がアメリカ政府の言ってるような事件とは違うということを証明している生き証人なんですけど、彼を呼んで国際シンポジウムやったんですね。でその様子をなんと、憲法9条のグループである9条メッセージプロジェクトというところが本にしてくれました。で300円でね、とても素敵な64ページの本なんですけれども、911マスターキーから何ができ何が見えるというタイトルで、ブックレットをまとめてくださった、その編集長が、柴野哲夫さんです。今日はですね、彼をお迎えして、このポッドキャストを送りたいと思います。柴野てっちゃん、どうもこんにちは。ちょっとここに来てね、これがマイクなんでお願いします。今日のこの集まりは何なんですか。今ねカレーを食べていっぱい人がこう来てね、私も家を片付けたりお掃除したり朝からやってるんですけど、この集まりは64回も続いてるんですね。ちょっとここに、
はい、皆さんこんにち は。柴野哲夫です。
はい、柴野さんのことを知らない人が多いと思うので、簡単な自己紹介と、今日のこのシンポジウムは何なのかっていうのをちょっとだけね。
難しいですが一言で申します。
はい、
僕はジャーナリスト72歳。はい、病気ですが頑張ってます。で僕は、サラリーマンをやってる限りはジャーナリストとしては本当の仕事ができない、加藤秀一先生にそう言われまして、50歳でサラリーマンを辞めました。新聞記者を辞めてフリーのジャーナリストになりました。以来13年、大津に仕事場を持ったんですが、みんな僕が来た時にいっぱい飲みに来るもんですから、飲んでてもしょうがないぞってんで、同じ集まるんだったら勉強会をやりましょういうので、2ヶ月に1回ずつここに集まって、1回も絶やさずに隔月の山猫犬シンポジウムをやってきました。
はい、今日のゲストは誰ですか。今日は長野からなんか、
今日はですね、はい、長野、愛知、滋賀県か京都、いろんなところから来てますが、毎回新しい仲間が増えてですね、大学生の仲間も今日は何人か来てます。勉強しようっていう人が増えるっていうのはとってもいいことで嬉しいことです。
テーマは何なんですか今日の。
今日のテーマはですね、長野松本市で活躍をしているお母さん方による自分たちのふるさとを見直そう、それから自分たちの暮らし方ですね、食べ物やら環境、こういう問題について自分たちの知恵を出し合っていい暮らしを作りましょうというグループが押しかけてきてくれました。
あ、素敵ですね。なんていう方でしたっけ今日おしゃべりしてくれる方は。
小松さん以下その仲間たちとでも言いましょうか。
はい、わかりました。私も先ほどね自己紹介させてもらったんですけども、ものすごい美味しい漬物をね、由美子ちゃんって、由美子ちゃんっていう人が作ってきてくれましたね。
小松由美子、
あの人が由美子さん。はい、はい、でもう一人のもう一人の女性が今日喋るでしょ、中心になってる方、あの方は何て言うんでしたっけ、名前があってちょっ
と、みんな中心でした。
はい、ということでね、そういった楽しい集いがもう64回も続いているという、うね、この、滋賀県の扇の里から今日の、ポッドキャストをお届けしています。ではどうぞ始めてください。
はい、どうもありがとう。
はい、柴野てっちゃんはですね、憲法9条メッセージプロジェクトという300円のねブックレットをね、今何冊かな、8冊出てるんだよね。ちょっと井上さん、憲法9条メッセージプロジェクトの事務局長的な役割のね、いつもうちに本を送ってくれるのはこの井上さんなんですよ。こんにちは。
こんにちは。
今何冊出てるんですか。何種類あるんでしたっけ。300円、
8種類です。
ちょっと全部タイトル言えますか。
はい、
じゃあ、持ってきてください。
その時赤ん坊が私の手の中に、
あ、それがアラン・ネルソンさんね、アレン・ネルソンさんね、はい、今ね白血病がねなっちゃったんだよね。
そうですね、
骨髄骨髄腫
腫ですね、
うん、はい、で骨の中の骨髄の病気で血液がの癌みたいな一種ですよね。で、なかなかあの深刻なんですけども、まあ、あの病に倒れてもですね、まだ、ブッシュじゃない、新しいオバマ大統領に対して、沖縄の米軍基地を取り除いてくれということを訴えているような、もう本当にね元兵隊さんですけど今は平和の戦士ですね、はい、アレン・ネルソンさんの本、はい、はい、それから
勇気の源は、
勇気の源はこれはどんな本ですか。
伊藤千尋さんという新聞記者です、
ね、うん、あ、朝日新聞の ね、はい、ね、コスタリカのこととか ね書いてますね、はい、で、あの中にバーバラ・リーさんっていうアメリカが 9.11 の後愛国者法とかを決める時のあの一連の時に一人で戦争に反対した議員さんの ね、
そうですね、
バーバラ・リーさんのことにのそのタイトルですね、はい、彼が、あのバーバラ・リーにあなたのその勇気、一人で反対した勇気の源は何ですかっていうのをあの聞いたのがタイトルになってますね、はい、3冊目は、
はい、3冊目は 9.11、
はい、さっき言った、はいはい、マスターキーから何が見えるですね、
はい、それから次は、はい、今度の騙しは
手強いぞ、はい、これは、
我々の代表である安西育郎、
はい、立命館の平和ミュージアムの館長さんですね、はい、安西育郎さん、が書いた今度の騙し、どんな騙しでしょうね、これ読んでくださいね、はい、はい、5冊目シャキームさんもあるし、
辻隆さん、
辻隆さんのね、日本のこの国の
明日のこの国の形、
この国の形はってやつですね、はい、はい、彼は辻さんはですね、経済人になりながら憲法9条を守ること、平和を守ることが本当の経営経済にいいんだよっていう話をされてる方ですね、はい、あとは
来ましたよ、イラクの現実、
イラクの現実、
これはあの、はい、シャキルっていうイラクから来ている留学、はい、
お医者様ですね、はい、お医者様が書いて、今のイラクの現状がね、ちょっと涙なしには読めないような本ですね、はい、イラクの現実は、
アンライト、自由の女神、怒れ自由の女神、
はい、アンライトさんはアメリカの軍人でかなり高い地位まで行った女性のね、軍人さんですね、はい、彼女も、この戦争に反対して立ち上がってます、はい、
から、アッシュ・ウルソン、
はい、アッシュ・ウルソン君もアメリカの予備兵だったか州兵だったのに、州兵ですね、
はい、
州兵は普通は米国内でね、災害の時とかにあの働くための州兵だったのに、イラクに連れてかれて、戦闘に従事して大変だったんですよね。
そうですね。
で、その彼、若い彼が今憲法9条を守ろうという運動に加わってくれてますね、はい、アンライトさんはね、米軍の中で行われている女性兵士に対するレイプの問題とかを告発されてますね。
そうですね、
はい、ああいうのはなかなか新聞に載らないようなね、聞いたことないですね、新聞やテレビでは。そうですね、
全く報道されないようなことが、ね、
それが1冊300円で、今2400円を少し割引して売ってくれてるんですか。
2000円ぐらいで
売ってますね。ああ、そうですか。8冊まとめて買うと2000円っていうのをね、私のところでも始めたいと思います。8冊でまとめて2000円っていうのを今日のブラグに書きますので、これまとめて読むとね、ずいぶんいろんなこと勉強になります。学びにもなるし、ブックレットのいいところっていうのはね、何やっていいか分かんないっていう人はね、まずブックレットを買って、よかったらそれをね、お友達にあげる、配る、回し読みする、そういう使い方をするといいですよ。300円だったら惜しげないじゃないですか。年の8冊買って2000円だったらね、安いですよ ね、
すね、
はい、だから本当にたくさんね、まとめて買って周りに配るとか、そういうことが、まあ、2010年に早ければ、憲法改正のための国民投票がやってくるかもしれない。その時に本当に戦争できる国を選ぶのかどうかっていうのはね、よく考えて一人一人選ばなきゃいけないというふうに思ってます、
はい、
はい、ということで、山猫県進歩の会場から今日のポッドキャストをお届けしました、たくさんの人が集まっていますので、私もあちらのシンポジウム会場の方に合流したいと思います。それではまた後で。